皆さんこんにちは、行政書士の片桐です。法令上の制限8回目になりました。建築基準法について解説しています。今回はテキスト45ページ道路というところになります。で、テキストなんですけれども DL マーケットで108円で売っています。でそれを読んでほしいんですが、まだこの建築基準法のところは DL マーケットのそこには反映させていないので、近く反映させておきます。ただね、立ち読みファイルということで毎回2ページずつつけてます。 PDF ファイルなので多分パソコンもしくはスマホで、私は表示させたことがないんですけれども、スマホでも表示できると思います。で今回は45ページ46ページの2ページ分、毎回2ページなんですが2ページ分つけてます。よかったらそれを、私の想定はプリントアウト、ね、書き込みができるのでプリントアウトがおすすめなんですけれども、画面に表示させるってことでもいいと思います。はい、それではその45ページの道路というところを見てください。次のいずれかに該当するものを建築基準法上の道路と言います。ただし1から4については幅員4メートル以上のものとします。それでね、次の46ページに括弧5まであって全部で5つ、ね、5つにまとめました。まず1つ目、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市計画都市再開発法などによる道路、法律で決まっている道路っていうことですね。それから括弧には法第三章の規定が適用されるに至った際現に存在する道、建築基準法のことですよ。ちょっと省略しました。で、前からある道というふうに考えてください。それから括弧3は道路法、都市計画法、都市計画整理法、都市開発法、都市再開発法などによる新設または変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの、計画道路というんですが、変更道路ってずっとそこにあるもんじゃなくて変更されることがありますよね。そうするとそれも道路として認めようということです。それから括弧4は土地を建築物の敷地として利用するため道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法などによらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとするものが特定行政庁からその位置の指定を受けたもの、これも特定行政庁が絡んでますね。はい、それからページ変わって、括弧5です。法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したもの。4メートル未満というと、道路としては狭いですよね。車、4メートルだって車やっとすれ違えるぐらいだからね。でそれも道路としてね、普段使っているんだったら、建物が周りにあってね、道路として使っているんだったらそれを特定行政庁が指定してね、道路としましょうということです。ただし4メートルより狭い道の場合は道路の中心線からね、これは原則なんだけれども、中心線から2メートルまでは道路とみなすという規定があります。過去問の次のところですけれどもね、2016年21足の12の次ね。で、これをセットバックって言うんだけれどもね、この42条第2項に規定があって、この42条第2項の規定により、道路の境界線とみなされる線と道との間の部分、つまり道路になっちゃう部分は敷地面積に参入しないという規定があります。なんでこれここに載せてるかっていうと、過去に出題例があるからね。それでは過去も見ることにしましょう。46ページです。2017年19足の3、 腹囲4メートル以上であり、法が施行された時点、または都市計画区域、もしくは準都市計画区域に入った時点で、現に存在する道は、特定行政庁の指定がない限り、法上の道路とはならない。正しいですか？誤りですか？ってことです。はい。道路は、括弧1、括弧2、括弧3、括弧4、括弧5個までありました。で、特定行政庁が指定する、しない、ね。これが気になるところですけれども、このね、法が施行された時点、都市計画区域または準都市計画区域に入った時点、現に存する道路っていうのは、1、2、3、ね、どこに当たるでしょう。2番に当たるんですよ。第3章の規定が適用されるに当たった際、すでにある道路だから。だから、ここは特定行政庁が指定しなくても、道路です。建築基準法上の道路ってことね。だから誤りということになります。このね、特定行政庁が指定するとか指定しないとかいうのは結構めんどくさい問題で、1、2は特定行政庁の指定がなくても道路です。で、3、4、5は特定行政庁が指定してね、指定があったら道路になるということです。で、そういう問題がちょこちょことあるんですが、2006年21、足の2見てください。法42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地が私有地である場合は敷地面積に参入される。正しいですか？誤りですか？っていう問題です。この問題も問題文中に第42条第2項出てくるですよ、条文数が。で、この条文って覚えなくちゃなんないのっていつも疑問に思うでしょ、皆さんね。だけど、多分ですよ、条文ナンバーって省略、もしくは誤って、省略したら問題ないんだけれども、誤った番号、条文番号がついてて、法30条第2項の規定によりって書いてあったらもちろん誤りですよ。だけど、そういう誤りの設問の作り方は、宅建試験はしていないみたいです。今まで過去問を見る限り。だから、基本的に覚える必要ない。で、これは何を言ってるかっていうと、その、42条2項を除いてもね、あ、セットバックね。境界線とみなされる線ということで、セットバックの話だなっていうのがわかると思います。その、下に書いてある通り、先ほど説明した通り、その、将来道路になっちゃうようなところは、敷地面積に参入しないですよね。だから、今見た設問は、参入されるって書いてあるから、誤りっていうことになります。はい、それから次ね。敷地等と道路との関係。建築物の敷地は道路に2メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空き地を有する建築物などで、特定行政庁が交通上、安全上、防火上、及び衛生上、支障がないと認めて、建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。そこにね、建築審査会に関する注釈、下の方へ載せておきました。78条に規定があるんですよ。この法律に規定する同意及び第94条第1項前段の審査請求に対する採決についての議決を行わせるとともに、特定行政庁の諮問に応じてこの法律の施行に関する重要事項を調査審議させるために建築主事を置く市町村及び都道府県に建築審査会を置く。どういう仕事っていうか、何を行うかっていうことと、どこに置くかっていうことが書いてありました。まず、やる仕事っていうか、何をするかですけれども、この法律に規定する同意、つまり、建築審査会の同意を得てみたいなところがあったら、この建築基準法の中にね、その同意をするっていうことが一つ目です。あと、いくつか書いてあるけれども、それはどうでもいいです。っていうか、宅建試験で出てくるのここだけだからね。それで、 同意できるかできないか判断して同意できる場合は同意するってことだから、それも当然わかると思いますけれどもね、何が何でも同意するっていうのではありません。それと建築主事を置く市町村及び都道府県にね、中央にあるっていうんじゃなくてあちこちにあるっていうことですよ。市町村にもあるし都道府県にもあるということですね。はい、それからその次の文章です。地方公共団体は特殊建築物、階数が3以上である建築物または延べ面積が1000平方メートルを超える建築物の敷地が接しなければならない道路の覆いについて避難または通行の安全の目的を十分に達しがたいと認める場合においては条例で必要な制限を付加することができる。特殊建築物とか、それから階数が3以上とか、もう一つ載せましたけれども、これは、もうちょっと法律の条文には書いてあるんだけれども、省略したということです。で、想像はつくと思うんですが、2メートルの道路に接するので、接道義務っていう風な言い方をします。道路に接するね。接道です。で、これは、一般的な家だったら2メートルでいいんだけれども、普通の一戸建てだったらね、大きな建物、たくさん人が出入りするようなもので、道路と接する幅がこの2メートルだと、やはりね、困るでしょ？人が通れないとかね。だからそういう場合は別にね、必要な制限を付加するということになります。過去問を見ることにしましょう。2013年18足の1です。地方公共団体は延べ面積が1000平方メートルを超える建築物の敷地が接しなければならない道路の覆いについて条例で避難または通行の安全の目的を達するために必要な制限を加えることができる。今読んだ通りね、正しいということです。次、2006年21足の4、敷地が法第42条に規定する道路に2メートル以上接道していなくても、特定行政庁が交通上安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて、利害関係者の同意を得て許可した場合には、建築物を建築しても良い、正しいですか、誤りですか、なんですが、これね、うっかり正しいとしそうです。でもね、なんか違うとこあるでしょ。で、利害関係者の同意じゃないですよね。建築審査会の同意を得てっていうことなので誤りというふうになります。これね、どこが間違いかっていうのもなかなか難しい問題なんですよ。利害関係人、そこに関係している人がね、分かればっていうか合意すればいいじゃないかと思う人もいるだろうけれども、なんとなくですよ、公共的なものね、の場合は利害関係に庶民にまた任せないで、どっか別の機関に判断させようというね、そういうことなんでしょう。だから建築審査会の同意というふうに問題文になっていれば正しいということになります。なんとなくでもね、感じてくれるとこうね、正しい足選べるようになるんじゃないかなと思ってます。はい、それでは47ページの建築物の用途というところに行きましょう。まず一つ目、用途地域と建築物。都市計画法によって都市計画区域に用途地域が定められたときは、一定の建築物以外は建築することができません。で、これにね、例外規定があって、ただし特定行政庁が良好な住居の環境とかね、それからいろいろあって公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りではないね。だから住居地域だったら良好な住居の環境を乱さないでということを特定行政庁が認めたら建てられるというふうになります。そのね、表の 3.2 見てください。47ページです。まずね、どういうふうに法律の条文になっているかっていうと、1定って書いてあるのは第一種低層住居専用地域の略ね。覚えるときに1212122順って覚えたでしょ。低低中中住居住居順ね。で、そのところを太い文字にしてあるっていうことです。ご宿体、それから 商業地域、工業地域は金、商、準、工、線です。近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域です。一つずつ取って、準、金じゃなかった、金からだったね。金、商、準、工、線、5つです。合わせてね。で、どういうふうにね、法律ができているかっていうと、まず、一定のとこね、第一種低層住居専用地域については、これが建てられますっていうふうに書いてあるんですよ。あ、文章で書いてあるんじゃなくて、表で書いてあるわけね。それから、二定のところね、第二種低層住居専用地域の場合は、それに加えて、店舗が大丈夫ですっていうふうに書いてあるわけ。店舗、飲食店、ただしですよ。その表を見てください。16って書いてあるでしょ、注釈の番号16。その用途に供する部分の床面積が150平方メートル以内のもので、3階以上の部分をその用途に供するものを除く。ね。面積のところは覚えておいてください。150平方メートルです。その47ページの表のところに、店舗飲食店、注釈16じゃなくて17、18、19あるでしょ。で、その16は、実は次の48ページに、ね、下の方に注釈が、そっち映っちゃったんだけれども、48ページの注釈、16、17、18、19、その4つ見ると、だんだんとね、150平方メートル以内、500平方メートル以内、1500平方メートル以内、3000平方メートル以内というふうに、広い店舗、飲食店を作ることができるようになっています。それで、ただですよ、残念なことに、一定、第一種低層住居専用地域においては店舗は飲食店はダメということです。これ原則ね。で、次の48ページにある2016年一昨年の過去問ですね。2016年19、足の位置です。そこにね、例外が聞かれたんですよ。これはちょっと難しかったと思います。特定行政庁が許可した場合、第一種低層住居専用地域内においても飲食店を建築することができる。正しいですか、誤りですかっていう問題です。実はね、先ほど47ページの下の方で読みましたよね、表の上ね。ただしって書いてあるところ、特定行政庁が認めればね、認めればですよ、認めて許可したら OK っていうことでした。だからその48ページの2016年19足の1です。今読んだ過去問は、建築することができる、ね、例外として許可すれば建築することができるということになります。だから正しいってことですよ。それでは前に戻って47ページね、表の上のところを見てください。建築物の敷地がこの法律の規定による用途に関する禁止または制限を受ける区域地域の内外に渡る場合においては、その敷地の全部について、敷地の過半の属する区域地域の建築物に関する法律の規定またはこの法律に基づく命令の規定を適用する。これね、ちょっともうちょっと91条の条文長くていろんなことを書いてあったんだけれども、この48条に関する部分だけちょこちょこと抜き出したのね。だからちょっとね、文章的にね、変なところも感じるかもしれませんけれども、何が言いたいかというと、2つの用途にまたがっている敷地がありました。例えばね、第一種中古住居地域、第二種中古住居地域です。隣り合うのでなくても、例えば工業地域と一種一定のところね、第一種低層住居専用地域、ここは普通隣り合わないけれどもね、例えばここ工業地域と一定が隣り合っていた、そういうそこに敷地が両方含まれるような敷地があったら、面積の多い方を適用しなさいっていうことなんですよ。そういうことね。過半の属する区域地域にこの法律を適用するっていうことです。それでね、この過半ね、大きい方を適用する、半分を過ぎる、だから多い方を適用しなさいっていうことですけれども、これがね、2010年19、足の1に出ました。48ページです。2010年19、足の1、 建築物の敷地が工業地域と工業専用地域に渡る場合において、当該敷地の過半が工業地域内であるときは共同住宅を建築することができる、正しいですか誤りですかっていう問題です。工業地域内、こっちが広い方だから、こっちのね、工業地域の工業地域として法律を当てはめなさいということです。で、47ページの下にある表 3.2 見ると、共同住宅ね、共同住宅っていうのは工業地域 OK です。工業専用地域ダメです。さすがにね、工業専用地域に住宅作ったりっていうのは、環境が悪いというふうに判断するんでしょうね。だから今見た足は両方にわたるんだけれども、工業地域として判断するから、共同住宅は建築することができる、正しいということになります。表を全部覚えようっていうんじゃなくて、問題見ながらね、過去問見ながら、どこをどういうふうに適用されるのかなっていうのをちょっとね、注意して見ていくと、表を見ていくといいと思います。それで次の足の4ね、第一種低層住居専用地域内においては、高等学校を建築することができるが、高等専門学校を建築することができない。で、幼稚園、小中学校、高等学校、義務教育系ですよね。文部省の管轄する義務教育のところね、ここは違うよなと思っただろうけれども、まあ、ここもほとんど行くからね。で、そういうところは、第一種低層住居専用地域でも OK っていうことです。ただし、大学、高等専門学校、専修学校、病院、そういうところは、1、2はダメ、1定、2定はダメってことですよね。工業系もダメです。ね。そこは、小中高と同じですけれども、まあ、ここが違うところをね。で、それを今見た足の4は問題にしたということです。もちろん、一定、高等学校できる、高等専門学校ダメということで、正しいということですからね。次は一つ飛ばして、2003年21足の4見てください。古い問題なんですけれどもね。第一種低層住居専用地域において建築することができる用途の建築物については、第二種低層住居専用地域においても建築することができる。正しいですか？誤りですか？っていう問題です。先ほどちょこっと言ったんだけれども、一定のところは、こういう建物ができます。建てることができます。というふうに条文書いてあるのが、ね、48条第1項です。で、1項の表、1項が表を参考してる。ね。その表にはそういうふうに書いてある。それから、48条第2項は、第2種低層住居専用地域について書いてあるんだけれども、その、第2項が参照している表にはどう書いてあるかっていうと、一定、ね。に加えて、これとこれができますというような形で書いてあるんですよ。それから、一中高ね、第一種中高層住居専用地域です。三つ目ね。で、これは、にて、に加えてこれができますというような形で書いてあるんですよ。だから、そういうね、条文というか成り立ちを知ってると、今見た過去問は、あ、正しいんだなっていうふうに判断できます。つまり、ね、表全部こう見て、あ、確かにそうなってるなって見るんじゃなくて、条文のね、成り立ちを注意してもらえばいいということです。繰り返しになりますけれども、正しいですからね。次は、48ページの下の方に書いてある、表 3.3 見てください。そこは、2中高、ね、一住居、二住居、準住居、近隣商業、商業。で、そこはね、最初の三つ、一定、二定、一中高とは雰囲気が違うんですよ。で、二中高に関しては、これはダメです。ね、この建物は建てちゃダメですっていうことが書いてあるわけ。で、どういうふうに書いてあるかっていうと、隣のね、一住居ね、右隣のところに建てちゃダメ。プラス、ね、なんとかなんとかなんとかというような書き方してあるわけ。同じようにね、例えば準住居と近隣商業であれば、準住居にはこれはダメですって書いてある中に、
近隣商業に建てちゃダメなもの、ね、作っちゃダメなもの、プラス、なんとかっていうような書き方してあるんですよ。だから、まず、商業に作っちゃダメなものがいくつか書いてあって、近隣商業はプラスなんとか、ね、準住居はプラスなんとか。細かいね、ほんと細かいこといろいろあるんだけれども、大まかに言うと、そんな感じの作りになってます。
それでね、店舗飲食店、具体的に言うと 3.3 の一番上の欄ですけれども、店舗飲食店っていうのは、例えば表 3.2 にもあったでしょ。1手のとこはダメです。で、順番に丸丸丸ってついてるんだけれども、ね、広さがだんだん広くなっているんですよ。で、1住居までは表 3.2 なんですが、2住居ね、準住居、近隣商業、商業、準工業。で、真ん中の3つ、近隣商業、商業、準工業はどんな商店でも、どんな店舗でも作って OK です。だけれども、ね、注釈21に書いてある通り、注釈の21っていうのは、実は49ページの方へ、48ページでした。48ページ下の方に書いてありますが、その用途に供する部分の床面積が1万平方メートル以内のものは作ってもいいです。っていうのが、二住居、準住居、工業、工業専用地域。ということですね。で、その表にある通りに、ホテル、旅館、カラオケボックスっていうのは、面積の制限っていうか、規約縛りはないんですが、その四つ目の劇場映画館。映画館あんまり、劇場でっていうか映画館で見る人は少なくなってると思いますけれども、ね、近隣商業、商業、準工業は OK です。ただし、準住居に映画館を作るとすれば、ね、客席の面積が200平方メートル未満のもの、という、そういうね、面積の縛りがあります。はい、それでは過去問を見ることにしましょう。いくつかあるんだけれどもね、ここの部分はいくつかあるんですが、新しい方から2つだけ見ることにします。まず2017年19足の2、第2種中高層住居専用地域内では原則としてホテルまたは旅館を建築することができる。正しいですか？誤りですか？っていう問題ですね。これは表見てわかる通りね。ね。表見れば一発でしょ。できないですよね。ホテル、旅館ができるのは、1住居、2住居。で、中高のところは、中高層住居専用地域ですね。1種、2種、ね。中高層住居専用地域では原則としてホテル、旅館はダメです。誤り。ってことになります。はい、それではその次、2014年18足の2、店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が1万平方メートルを超えるものは原則として工業地域内では建築することができない。工業地域、工業専用地域は面積の制限がありました。で、ここの問題に書いてある通り、1万平方メートルを超えるものはダメでした。ということで、2014年18足の1は正しいということになります。次は49ページの表 3.4 ですね。そこはね、工業系のところを中心に入れたんですよ。工場ね、あと運動施設、それから麻雀やパチンコや射的場とかね、そういうのはまあどっちかというと商業の方に入れた方がいいのかもしれないけれども、ちょっとね、表のバランスが悪いかなと思ってこっちに入れました。ただこれに関しては出題でないですね。私がここへこのテキストに取り入れた2003年以降は、このボーリング場、スケート場なんていうのはないです。はい、それで注意してほしいのは、工場、それから倉庫業を営む倉庫です。過去問出題例あります。一応ね。で、なぜかね、自動車修理工場がよく出ているんですよね。よく出ているって言っても、2013年、2010年の2回です。そこ、あれでしょ？なんか工場のところをずっと見ていくと、バツバツバツバツバツって書いてあって、工業、それから工業専用地域だったら OK なんですよ。
なんだ単純じゃんと思った人ね、そんなことなくて、そんな単純なところをね、工場は工業地域に作っていってったら当たり前で問題にならないからね。で、その2中高のところをバツって書いてあって、注釈23ね、パンや米や豆腐や菓子屋などの食品製造業を営むもので、作業場の床面積の合計が50平方メートル超えるものはダメですって言うんです。で、それ以下ね、50平方メートル以下だから、以下だったら作ってもいいですよっていうことなんですよ。に中高のところね。だから、住居地域みたいに見えるなっていうところにパン屋さんがあって、そこね、店舗、売り場の裏でなんか作ってるよっていうパン屋さんとか、ケーキ屋さんとか、お豆腐屋さんとかあるでしょ。で、それは、これね、工場ダメ。だけど小さいところは OK。ここに当たるということです。どこの区分でもいいんですけれども、例えばですよ、この準住居のところです。準住居ってやっぱり住居が主体のところなんで、工場はダメです、原則ね。で、注釈の25のところは、原動機を使用する工場で、作業場の床面積の合計が50平方メートル超えるもの、および危険性のある事業を営む工場。よくね、なんとかが燃えました、タイヤが燃えました、なんて言って、煙がもう、わーっと出てるところあるでしょ。だからそういうのは、住居のところで作ったら危ないですよね。でタイヤだけじゃなくて有害なガスを発生するなんて工場もね、そういう危険性のある工場もやはり住居から離しとかないとダメでしょ。なんかあった時危ないですよね。だから危険性のある事業を営む工場って言って、こういう種類こういう種類こういう種類ってたくさん細かい規定があります。法律の条文上へ建築基準法の別表っていうところに書いてあるのね。で、細かい基準までは、宅建試験出ませんって言ったって、出したってね、そこまで覚えてるっていうか、覚えなさいっていうのが、非常にかわいそうだからね。法律の条文見たら、こんなの覚えらんないなっていうのは皆さん理解できると思います、そういうことは。この表自体だってね、無理だろうなと私は思ってるんですよ。でね、注釈25と26に、なんとか営む工場で格好が気があるじゃないですか。で、作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。ここが頭の痛いところだね。じゃあね、150平方メートルの自動車修理工場は、その注釈25のところね、準住居のところ、作っていいんですか、悪いんですか、っていうことです。超えない自動車修理工場は作っていいということになります。それでね、過去問2013年18足の4ですけれども、建築物の敷地が第一種低層住居専用地域及び準住居地域にわたる場合で、当該敷地の過半が準住居地域に依存する場合には、作業場の床面積の合計が100平方メートルの自動車修理工場は建築可能である、正しいですか誤りですかということです。過半が準住居地域ということは、どっちのね、どっちの規定が当てはまるかっていうと、大きい方、準住居地域の規定が当てはまります。で、準住居地域っていうのは原則は50を超えるものね、50平方メートル超えるものはダメです、なんだけども、自動車修理工場の場合は150を超えるものはダメね。自動車修理工場だと基準が弱くなるということです。だからね、100平方メートルだったら OK ということになります。だからね、ここがね、覚えられないだろうなと思うんですよね。やっぱり難しいでしょ、ここを覚えようとするのはね。宅建試験の試験日迫ってきています。それであんまり直前にね、新しいことやってもしょうがないっていうか、覚えにくいと思いますので、一応今回で終わりにしようか、もう一回ね、頑張って建築基準法まだあるんですよ、でそこの部分説明しようか、ちょっとだけ迷ってます。
迷っててどちらかというとあと1回だけやろうかなと思ってます。そちらへ傾いてます、気持ちはね。で、テキストなんですけれども、このね、なんて言うんだろう、49ページまでは一応ねテキストは形になっているんですよ。で、なんとかね建築基準法のところをテキスト、もう少し作ってアップしようと思っています。今まで解説した過去問のね答えもまだ載せていないからね。で、49ページまでだとね載せられないことになっちゃうのでね。で、この音声の講座ね、音声ブログにアップするのと同時ぐらいにはなんとか49ページまではアップできると思います。ですからもしよかったら購入してください。一応今回はここまでということにします。